ハンドーン。
ダバなしなんだぜ。
はい、こんばんは。ハンドンダ話始めていきたいと思います。まず出席取ります。ガーネットさん。
はい、ガーネットです。よろしくお願いします。
とめきちさん。
はい、とめきちです。よろしくお願いします。
バットナディさん。
もしも特殊なら分かってくれ。どうもバットナディです。よろしくお願いします。
はい、そしてパンタンでお送りします。今日は皆さんよろしくお願いします。
はい、はい、よろしくお願いします。
はい、今夜のハンドンダ話なんですけれど、以前ガンダム総選挙をダバなし宇宙世紀編というのをやりまして、その際にプロトタイプアンケートをしたんですね。
ほうほう。
で、ありがたいことにそちらにアンケート結果が集まりまして、この度集計してまいりました。
やった、おーやった。
なのでそちらの発表をしていく回にしたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
楽しみ
はい、でこちらのアンケートなんですけれど、回答数総票27票いただきました。
おー、ありがたい。
大量にいただいてる。
結構いただいてます。
結構いただきましたね。本当に皆さんご協力ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
でアンケート結果を項目ごとに発表させていただきますので、まずは好きな作品についてのランキングをガーネットさんに発表していただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
はい、それではガンダム宇宙世紀の好きな作品ランキングの方を発表していきたいと思います。1票獲得した作品が全部で 5作品ありまして、機動戦士ゼータガンダム、機動戦士ガンダムダブルゼータ、機動戦士ガンダム第 08MS 小隊、機動戦士ガンダム閃光のハサウェイ、機動戦士 V ガンダム、以上5つの作品となります。続きまして2票獲得した作品が2作品ありまして、機動戦士ガンダムユニコーン、機動戦士ガンダム逆襲のシャア、以上2作品となります。続きまして3票を、獲得した作品が3作品あります。機動戦士ガンダム F91、 機動戦士ガンダム0080ポケットの中の戦争、機動戦士ガンダム、以上3作品となります。4作品獲得しました作品は、機動戦士ガンダム、ジ・オリジン。そして、最多5票獲得した作品が、機動戦士ガンダム、0083、スターダストメモリーの作品となりました。皆様投票ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
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 はい、多岐にわたる投票でしたが、
ですね。
はい、ですね。
結構票固まりましたね。
固まりましたね。
結構はっきりしましたね。
うん。
みんなやっぱり、ね、ガトーが好きなんですかね。ガトー。村木さんなのかな。
いやでも、ジオンの残光は入ってないですかね。
劇場版？
劇場版ですね。
あともう一つなんか概念じゃないけど、宇宙の、なぜしかタイトル。0083の、はい、結構ね、スターダストメモリー自体、何個かいろいろ、シーマさんがね、主役のやつがあるんですよ。シーマさんのね、これ、はい、CD シネマのね、話なんですけど、
うん
まあ、そういうのがあるんですよ。
宇宙のカゲロウですかね。
あ、カゲロウでいいんですか。
カゲロウですね。
あ、なるほど。宇宙のカゲロウはないんですかね。うん、はい。ナイス。やっぱり、あれですね、ヒロインしたらやっぱりこう、やっぱシーマさんが1位になるんですかね、これは。
まあ、ヒロインですね。まあ、某ニナ・パープルトンは僕は認めませんからね。
やっぱりヒロインじゃないですか。でも、ジョリジンは、ね、まあ、直近やってましたからね。
そうですね。
一番
最近の作品ですもんね。
はい、印象も強いですね。
確かに。僕はやっぱ OVA 版の森口博子さんのエンディングが好きなんですけどね、テーマは。
ああ。
エンディングテーマがね、それぞれ1から、いくつかまであるんですけど、全部それぞれあるんです。うんうん、別に。
別でしたよね。
そうそうそう。
はい、アニメで放送されてた時は。
うん、ですね、うん。OVA 版の方なんですけど、うん、テレビの方も結構バラバラやったと思うんですけど、
はいはい、そうですね、うん。
そうなんです。
テレビの方はなんか、カバーが多くなかった
っすね。そうですね。カバーが多かったですね。うなしいとか。一番僕印象残ってるのが、一番最後だったら、エンディング、山崎まさよしの、曲が、はい、山崎まさよしさんの曲がエンディングで、あれが結構印象残って
る。うん。確かに。うん。
他なんか
オリジン、
あ、もうガンダム行きますか。はい、普通のガンダムです。
ガンダム、うん、やっぱ強いですよね。
はい、うんうん、そうですね、元祖ですからね。
まあ、安定して、まあ、やっぱこの作品が一番、うん、物の中でやっぱ一番かなっていうのはね、うん、ある、
うん。
結構テレビシリーズ見直すとやっぱ全然やっぱ面白いですね。
面白いですよね。
そうなんです。
本当に、なんか、あ、こんなに濃厚な話だったんだな、とか、こんなに細かく描かれてるんだな、とか、うんうん。
練習するんですよね、いろいろ。
そうなんですよ。何回もね。
結構練習するシーン多い。
はい、多いですよね。
外でドッキングの練習とかもしてました、
ね、してましたね。
生かされたかな。
その輪では。
結構、その練習生かされましたみたいな、こうあったんです
まあ、何が起きてもいいようにというね。
う訓練するのも大事です。
大事です。
ですね、子供の頃私見てた時って、アムロが結構暴走してるイメージだったんですけど、大人になってみると、はいはい、アムロすごい頑張ってるって思うことが多くて、
結構我慢してますよ。
そうなんですよ。だからなんか大人になってみると、もっと誰かアムロを褒めてあげてってすごく思いながら、
心平がかかりやすい病気になっちゃう。
そうそうそうそう。
目が黒色がなくなっちゃう感
じ。そうなんですよ。そりゃ白目にもなるよっていう。
まあ上司は白目ないですけどね。
そうですね。逆にちょっと。
そして二度も撃たれるすか、は
い、ですよ。
そうですね。
厳しいな。
厳しいですね。戦場は怖いですね。
うん、生き残ることができるかって言われたら。はい。じゃあ、ダブル AT。
うん。
はい。もうこれはね、激推しの作品ですからね。
ですね。年取れば取るほどこれを見ると泣いてしまう。
ねえ、本当に。いろんな方がね、一押しされ、てますからね、
うんうん。まあ、挙げられてる作品の中で一番見やすいっちゃ見やすいですからね。
そうですね。
まあまあまあ、まあうん。確かに。
ジオリジンも話数は少ないですけど、一個一個がちょっと長めですもんね。
う
ん、
そうですね。
ああ、確かにそうですね、うん
う
ん。
そういう時にやっぱり劇場版って大事だな
と、うんうん。
そうですね。
ガンダムもそうですし、ね。WAT3 も。
そうですね、
うんうんうん。
ただテレビシリーズをの映画に直しすぎると、ちょっと、うん、いきなり話が飛んだりする
そうですね。
単A の話ですか。あれはあれで好きなんですけどね、単A の劇場版。
どっちかというと、黒い3年生が一瞬でやられるアスティング。
ああ、そうですね。確かに。
あれ、舞台変わったぞって感じの。
ヘンテコモビルアーマーがいなくなったり、マクベがしなかったりするんですよね。
ケリーさん
あれ
フラグだけ立てといて出てこね
え。そうですね、そう、ケリーさんもそうか。被害者でしたね、あれ。はい。じゃあ、さらに、はしょられすぎまくりな次の作品。ガンダム F91 ですね。
まあ、はしょりというか、序章ですからね、これは。
序章ですかね。ただ、中学生当時には話が全然わからなかった。
いや、だと思いますけど。飛びますからね。
なんでビームフラッグ立てて終わるんだ、この映画って思ってましたから。
それはオンリービギニングだからですよ。
ですよね。
F91 はでもやっぱりそれぞれのシーンがかっこいいんですよね。
そうですね。
いいですね、
うん。印象的なシーンが多いですね。
うん。あと最終的にセシリと共闘する中で言葉がない状態で分かり合えてるシーンとかすごいですね。
ああ、確かに。でもね、 最後に一撃決めたのは一体何で決めたのかが未だに謎やなって思いますよ。これ見直すと。口からビーム出してるように見えるんですよね。本当は後ろから、ラフレシアのね、あのビットが、自滅してるんです。
ですね。
でもなんか、口からビーム出してるみたいに。
まあ、決定なのは、ビギナギだっすよね。
うん。
ああ、そうですね。
うん。
91はいい話です。
よかったっすよね。ですね。
はい。はい。ユニコーン。
ユニコーン。うん。
はい。
はい。まあ、テレビ版、OVA 版いっぱいありますけど。
うん。
うん。
劇場で見られました、ちなみに。
映画館は、4、5、6だったかな。そこら辺は見に行ったっすね。はい、
僕ね、うん、5だったか6だったかは確か映画館に行きました、ね。なんか会話ばっかりのやつ。
まあ、その、5か6だったかな、チケット争奪戦がなかなか大変でしたね。初日に行って、チケットをなんとか取ろうとするんですけど、まあ、その初日だと、ガンプラとブルーレイが買えるってやつで。
はいはいはいはい。
あ、なるほどなるほど。
そんな売り方しましたね。
それで始発で行って、もうそこでもう100人以上並んでました、ね。
わお。
おお、すごい。徹夜組もいたんですね。
おそらくいたでしょう、ね。
うん。
それでガンプラを買うために、みんなが映画がやっていない劇場、まだ朝早いんで、そこに通されて座って、ここで待機してきてくださいねって言って、時間が来たら、ガンプラを、と、ブルーレイ渡していくっていう感じでしたからね。
なるほど。
う
ん、なるほど。まあ、ね、なかなか、すごい話やったなと思うんですけど。小説版も結構違うんですよね、特に最後の方。
そうですね、最後の方が少し違いますね。
そうなんですか。あ、私ちょっとテレビ版の方しかまだ見れてなくて、
ちゃんとジェスタ活躍するんですよ、うん、小説版
だ、うん、本当ですか、うん、ちょっと見ないと。
アニメ版やとちょっとひどい扱いでしたけど。
はい、そうです、そうです。ちょっと。うん、っていう。
あと人物の、関係がもうちょっと小説の方だとじっくり書かれてたりするんですね。
そう。
ああ、なるほど。
そうそう。あとはリリーさんがね、殺してる人の数がちょっと違うっていう。別に、あの人殺してないよっていうね。ロリさんやったのは彼ではないですから。確かそうだったと思うんです。小説版。うん、そう。なぜかアニメになって、リリーさんが、ついでにロリさん売ってるって言って、あれこんな内容やったっけなって
。確かに、ロリさん周りがすごい変わってましたよ、
ね。だいぶ変わりましたね。父親が出てきてたんですよ、本当は。確かに。
出てます。
そうなんですね。
そうそう。ロリさんの父親がすごい怨念を持っててみたいなんだ。
あと、バナーチとの会話がもうちょっとありましたよね。
そうですね。もうちょっと出会いはしてましたよ。
うん。うん、
そうなんですね。うん。
エピソード4はやっぱりすごい良かったんですよね。
素晴らしかったですね。
ジオン兵たちがね、うん、こう、うん、そうそう。残党たちがこう、一泡吹かせるってあのシーンすごい好きな、
うん。
で、最終的にボッコボコにされていくところがまたたまらなく辛い。
いやいやいや、でもやっぱり、あれ、バイアランカスタム見
た、うん、バイアランカスタムは、あって思いますね。
うん、プラモ買ったわってなりました。買いましたけど。
映画館で一瞬。
あれはね。
はてなって出たっすからね。
うん、
いきなり出てきたんですよね。
バイアランがなんで連邦にっていう。うん
デザイン全然違うし、なんかいろいろくっついてるし。うん、そうそう
強えし、かっこいいしっていう。
かっこええ、うん。まあ、イフリート出てきたら嬉しかったですね。
イフリートシュナウトが出てましたよね。だからイフリートなんだけど、形違えよなーって思ってた。
そうそう違うんですよ。いろいろ。いやうん、ユニコーンいくらでも喋れますね。
ガンタンクマーク2が戦車と見せかけてガンタンクマーク2だった
そうそうそうどんどんね、壊される、はい。そんな感じですね。
はい。
なんか、2票しか入ってないので、こればっかり喋ってるような気がする。
危ない危ない。
危ない。じゃあ、逆者。
はい。
そう、僕とトメさんはね、逆者を映画館で見たんですよ、最近。最近っていうか、去年かな。
去年のゴールデンウィークですよね。
そうですね。
あ、いいですね。
尼崎の塚口さんさん劇場っていう映画
館。はいはい。
映画館で見る逆シャアですよ。
うらやましいです。
いや、ほぼあのね、あの、今やってるあの、パチンコフィーバーですか逆襲のシャアの内容とほぼ一緒ですよ。だいたい感想はあんな感じです。でガンダム1、尊みのある絵ですか。
もうあの、ダリーさんの感想を聞いてから、シャアの動向が気になって気になってしょうがないですよね。
そうですね。シャアに注目、うん、逆
シャアのは、うんうん、特に目線を追っていくとすごい楽しいですから、
ね、
大体なんか焦点定まっているんですよね。
国を見てるんです。
なるほどなるほど。
そう、まあ、いない周りにいないアムロを探してるんですよ。ずっとそうですよ。
やんでらっしゃる。
でアムロと戦ってる時のシャアの生き生きっぷり。
ね、本当に
やっと会えたみたいな感じ、ね、こいつってアムロが大人になりすぎなんですよね。
ちょっとね、温度差みたいな。
いや、逆者はもうもっと語れますね。
うん、そうですね。
ワンシーンごとに語れますね、こいつ
は。逆者だ話いけますからね。
いけますね。はい。はい。では、ビクトリー。
うん、これも語ることはすげえ
多い。いやー、多いですよ。
うん。
まあ、最終話の2話前ぐらいからだけ見てもいいですね。
いいですよね。
かなり、やっぱりこの富野監督の最終話付近の、うん、畳み方はもう、すごいですね。
ですね。
うん、
僕は今もってなんでオデロが死んだのか納得いかないですけど。
ダメ、死亡フラグダメ。
そうそうそう。変なフログ立てたから。なのかな。でも、死ぬ意味なかったんじゃないの。
オデロは生かしてあげてもいいんじゃないのって思いましたけどね。
まあね、あんなにね、その前の話数で、じいさんらがみんな散ってきましたからね。突然かっこよくなるじいさん方っ
ていう、ね。偽物はあの人も頑張りましたしね。
そう、神社花もね、かっこよかったですよ。かっこよかったっすね。本当あそこのシーンだけなんですけどね。他のシーンほんま広いですよ。この人ら。そう。あそこだけ印象残っちゃうっていう。
うん。
まあまあ。はい。では、ハサウェイ。
これはランクインが次の。すごいですよね。うん、まだ。
びっくりしましたね。
映像化は、まだこれからですからね。
そうですね。
ですよね。
だからゲーム化ぐらいですかね。ゲームでの登場ぐらいですから
ね。どうする？まあ、純粋に小説のファンか、ゲームで期待をしたかっていう話ですよね。
あ、まあ、もしくは、その、うん、なんですか、あの、プラモデルは出てないんですけど、あの、フィギュアではロボット魂とか出てますから、
ね。
あとは、例の格闘ゲームですかね。X、エクバとか。
ああ、なるほど。
まあでも、話としてはね。
うんうん、
なかなかな話だ、ね。
なかなかの話です。
これを
なかな
か、ね、これを映像化ってどうするんだろうなって。
ねえ、ちょっと、
不安もあり。
期待もあり。
普通にやったら、モビルスーツほぼ出てきないですからね。
まあ、そもそも、ハサウェイが、クエスやったことになってますんでね。
うん、ですよ。
殺してるんですけど、チェーンいないんで。
うん、そうなんですか。
チャーミングじゃないんですよ。
そうなんですね。
ベルトーチカなんですよ。ヒロインが。
なるほど、なるほど。そっちの世界線の方なんですね。
で、ベルトーチカとアムロの間に子供おるんですよ、
ね。うん。はい。
そこをベースにっていう話ではあって、劇場版のアニメのその逆襲のシャアの続きじゃないんですよね。
はい、あ、うん、私、てっきり、シャアの続きかと思ってました。逆シャアの、うん。はい。
うん、でも、大体見る人は大体そう思って見るんじゃないかなと思うけどね。
うん。感覚的には。
知らない方は、
うん。そうですよね。はい。
その辺のアレンジもどうなるかですね。
ですね。もしかしたら、映画の、その、アニメの逆シャアの続きかもしれないです。
うん。
そうですよね。うん、ああ、どっちなんだろう。気になりますね。
ね、うん、というわけで、08招待。
はい。
うん、
はい。
それは状態。
ね。はい。じゃあ一番好きなシーンだけね、一言言いますけど、やっぱりビームサーベルで、ね、お風呂を作るシーンですね。
そうそうそう。
はい。 そこは外せないです。
うん。その使い方があったか。
本当にできるの？まあまあいいかって。
でもすごいシリーズはシリーズでしたね。一番最終し、ね、うん、最終回が主人公がほぼ出てこないっていう。
でしたね。
そうですね。そうそう。ね。まあでも劇場版もありましたね。
ああ、ミラーズレポートでしたね。
あ、もう一つ、ラスト、リゾートか、ラストリゾート。
あれは、
あれは OVA でしたっ
け？劇場版。はい、OVA。
あ、OVA です。うん。ミラーズレポートで、ね、ゼロ、あの、EG8 が。
うん。
出てくるシーンがかっこいいですね、あれ。
ビジャージュレポートがガンダムウィングと同時上映かなんかでしたね。
そうですね。はい。でした。ダブルゼータ。
うん。
はい。
まさかのここにランクインダブルゼータ。
アニメじゃない
って感じです。アニメじゃなかったですよ。
これはね、ダブルゼータ、エンディングだけのランキングつけると僕、実はダブルゼータ、ほぼトップなんですよ。戦士再びがね、めちゃくちゃ面白いんですよ、あれ。
うん、
すごいテンポいいし、面白いし、どんどん引き出しでいくし、結構皆さん満足していってしまわれる。
敵さんの死亡率がえらい高いですね。
いや、高い
です
。
しかも、ダフルゼータと戦うんじゃなくて、内紛、内乱でどんどんどんどん自滅していくというか。
ですね。三つどもえになるくだりで、だいぶグダグダになってましたからね。
そうそうそう。もうぐちゃぐちゃになる。
はい。
で、大体爆発した時に、キャラクターの顔がこう広がっていって消えていく時は満足した顔なんです。ちなみに、ハマン様も。どうも満足してる。うわ、
はい、帰ってきてよかったって。
そう。不満に思ってんのは割と柔道ぐらいっていう。だからブライトさん殴るんですよ。いや、死んじまったよ。
案外柔道が話の核心にいないっていうのが珍しいですよね。
そうなんです、
ね。主人公がちょっと遠くにいる感じですね。
ですよね。
うん、
まあ、主人公サイドがもう結構蚊帳の外みたいな。
ですね。
ですね。
どちらかというと、ハマーンと、ね、グレミーと内部みたいな、
うんうんうん。そうですね。
感じ。はい。では、ゼータガンダム。
はい。
はい。
これは、映画も見ましたよ。映画、全部映画館で見ましたよ。
おー。見ましたよ。
すごい。
いや僕は映画のサルスト好きなんですけどね、あれ。めっちゃ真似されるじゃないですか。セリフを。こんな終わり方するんやと思ったけど。
まあ、今回はこれはそうですね、機動戦士ゼータガンダムっていう一つの作品としてのランクインなんで、劇場版ともテレビ版とも区別はつけてはないですが、まああれだけ劇的に終わり方が変わるとね、どちらか派っていうのが出てきそうな感じはしますが、
そうですね、
そうなんです。
ダブルゼータへのつながりがなくなるあたりはちょっと気になるんですけどね。
でも劇場版ゼータだとヘイズルとかがたまに見えるんですよ。
うん、なるほど。
あ、どうでしょう。あ、こんなとこいたんや。
うん、まあどちらも見せ場はありますけどね。
そうなんですね。でもね、アニメ版のジャブローの嵐、風ですから、ね。
うん、
あれが好きなんですよね。ぐちゃぐちゃ感と、最後、爆弾あるんかいっていうやつか。ええって。
そうですね。はい、でもこの中で、本当にシャア率が高いですよね。シャアが出
てる。ああ、確かに。
はい、作品が。なんか、やっぱすごいなと存在感を、はい、改めて作品を見てて、思いました。はい。
確かに。
はい、というわけで、もう宇宙世紀編と名打ってアンケートを取ったんですが、やはり好きな作品は皆それぞれあるようで、まあ、上位にランクインしたスターダストメモリー、オリジン、ガンダムっていうところが、まあ、メインにはなってくるかとは思いますが、票数が少ないガンダムにもやはり愛が感じられるというところでしょうかね。
はい、
はい、では続きましてですが、好きな機体について、これはモビルスーツ、モビルアーマー、戦艦、小型兵器、もうすべてひっくるめて自分が一押しのところをアンケートで答えていただいたんですが、 これがなかなかな結果が出ておりまして、
はい、なんでこれがまとまるのって感じです。
じゃあ、うん、こちらのじゃあ発表は留吉さんにお願いしましょうか。
はい、
はい、わかりました。では好きな機体、まずは1票の機体から順に上げさせていただきます。
はい、
ビクトリー、デナンゾン、機動戦士ガンダム、フォーミュラー191、ガンタンク R44、スタークジェガン、ナイチンゲール、ギラドーガ、キュベルイ、リックディアス、ゼータザク、ガンダムマーク2、AU5 版、バルカンポットのシステムかっこいいこと、GP03、デンドロビーム、ガンダム試作2号機、サイサイス、ガンキャノン、ズダ、YMT05、ヒルドルブ、グフカスタム、グフ、ザク、ザク2。以上が1票の期待でございます。では続きまして、2票をいただいた期待を挙げさせていただきます。
はい。
はい。百式、ニューガンダ。この2期待が2票ずつ集めております。で、栄えある、一番票数を稼いだ期待は、ハイゴックでございまーす。おめでとうございまーす。
はい、おめでとうございます。
はい、おめでとうございます。
ありがとうございます。
はい、まさかの、
まさか
の。
まさか。まさかの。
まさか第1位が水陸両用モビルスーツってあります？
ね、しかも、ダブル80投票した人3人で、
はい、
ハイゴックも3票です。
おろ
なんでここに固まるくねんって。寒冷地仕様のジムに激化されるモビルスーツですよ。
いや、確かに見せ場はありましたよ。
はい。動きも見せ場、最高の見せ場じゃないですか。
動きもかっこよかったですよ。それはわかるんですけど、ニューガンダムを抑えて敗北が1位。
そうですね。
これは波乱のランキングと言っていいんじゃないですかね。
そうですね。
ガンダムタバラシじゃなくなった。ハイゴックタバラ
シ。ハイゴックですよ。いいんですか、ハイゴックで。ねえ、ゴックよりも走行嘘なってますよ。ゴックはね、ガンダムのハンマー受け止めるんで、
うん、
なんともない。はい。ゴックはマシンガンで突き刺される。それ以上に、ね、めっちゃ強いですけどね、なんか。うん、
めっちゃ強いし、めっちゃかっこいいし。
ですね。
ですね。ハイゴックね。でも、モビルスーツって飲酒してても乗れるんですって。
うん、飲酒もしてましたしね、喫煙もしてましたしね。
で、バナナも巻いてましたよ。あれ巻いてるとき調子いいんですけど。
もう、サイクロプス隊のね、コクピットは自由すぎますよ。
写真いっぱい入ってたり、触ってたり、ね。アンディでしたっけ？結局。まあ、一番初めの死んでしまうのは。
うん。
確か。
はい。
なんか、アンディって、なんですか、こうね、まあ、G ジェネレーションとかでよく見るんで、あれなんですけど、なんとなく、こう、ちょっと既婚者っぽいというか、なんか、お父さんっぽい雰囲気がしてるんですよね。
うん。
なんか、ね、他の人は割となんか、独身臭するんで。なんか、アンディ。なんとなくですけど。間に合いません。
はい、で第2位です。第2位は、
はい、
まあ、これは納得ですね。ニューガンダム
ですね。
納得ですね、
はい、ですね、はい。まあ、ガンプラね、もし子供に買ってきてって言われたら、まあ、ニューガンダム選ぶか間違いないんでしょうね、うん、
間違いありませんね。
そうですね、うん、
それぐらい割とニューガンダム、ね、
はい、
みんな
ニューファンデルが唯一無二ですからね、
うん、ですね。
間違いないです、間違いないです。
ねえ、かっこいいですよね、もう。
かっこいいですね。
誰か、誰かと一票入れてほしかった。
それでも、ハイゴックに並ぶっていうのもなんかな。
まあ、確かに。
身長差って感じ。
だいぶ身長差ありますよ。
ですよね。
確かに。結構でかいですか、
うん。
まあね、この、なんだかんだ言いながら台に食い込むところが伊達じゃないっていうところでしょうね。
ですね。
はい。そうですね。
はい。
石ころ一つ押し返せるんですね。
ですよ。で、同率に百式。
はい。
はい。まあ、かっこいい。
うん。まあ、これも唯一無二ですね。
はい。インパクトがね、また。
最近のプラモデルだと、百式屋の目の部分がね、赤く光るっていう、なんか、物合いが光る演出があって、あれがかっこいいんです。
かっこいいですね、それは。お
ぉ。私は、完成済みのなんか、モデルじゃないんですけど、144分の1の百式の、
ハイコンプリートモデルもありましたね。
あ、いや、もっと古いやつだ。
え、ハイコンプリートモデルじゃなくて、それが。
はい、それじゃないんです。もうちょっと大きい。はい、144分の1で、完成済みの稼働するやつが
あった。あ、ハイコンプロじゃなくて、昔のやつですよ。
そうです。え、あ、そんなあるんですか、うん、
多分ね、僕がそれのガンダムマーク2持ってたんですけど。
あ、じゃあそれですね。
うん。あれ144分の1だったような気がしますね。
そうそうそう。
ただあれは、体の塗装っていうか、あれが金じゃなくて黄色っぽかったような気がします。
はい、黄色です。
あ
そうなんですよ。あ、本当だ。ハイコンプリートって書いてますよ、うん。あ、申し訳ない。そうなんです。これの百式をなぜか持ってる。持ってた。
お
ぉ。頑丈なんですよね。ガンプラに比べて。
ですね。
うん、
ちゃんと指も動くんですよ、あれ。
そうそう。プロポーションも悪くないというか。
うん、
今の百式、ほんまにスラッとします
ね。確かに。あとは百式といえばメガバズーカランチャーですか。
当たらない。
悲しい。
いやでもね、白っ子の操るジオと、ね、うん、浜の操るキュベレイに、ね、
うん、
な、狙われたけど、なんとか生き残る、ね、どっこい生き残るっていうのが。
まだだ、まだ終わらんよ。
さすがです。
ね、
うん、
そこでもこう、かっこつけながら、でも、負けてるけど、かっこつけるっていうのが、じゃあ、いいとこです
ね。
はい。
ガンダムバーサスでめんどくさいとこでしたね。倒したと思ったら、まだだ、まだ終わらんよって復活してくるっていう。
そっち側なんですね。いやー、なかなか百式、いいですね。かっこいいですね。
うん。
じゃあ、となんか、一票ずつの中で皆さん誰か、なんか気になるのありました？
ザク入ってたの嬉しいですね、個人的に。
ああ。
うん。なんかやっぱり、うん、敵のモビルスーツといえばザクっていうぐらい、一番に浮かぶのが、モノアイのあれなんで、
うん、
うん。個人的にはザクが入ってるのすごい嬉しいなって思いました。
うん、ですね。まあ今回のこのアンケートの表記なんですけれど、うん、もう書かれている通りに並べさせていただいたので、ザクとザク2って書いてくださっている方々がお一人ずつおられたので、
うん、
まあ、これが厳密に言ってザクが旧ザクのことなのか、一般的なザク2のことなのかっていうところで、まあ、それがね、うん、ザク2であればザク22票になりますんで、
はい、
ええ、百式ニューガンダムに並び立つという。
並ぶ。
いややっぱいいデザインですよ、
うん、
かっこいい。
ですよね。うん、
ですね。
まあ、もしかしたらザクが一日ザクかもしれないですよ。魔法の少女ですからね、魔法少女。クリーミーマン。じゃあ魔法、え、少尉ですね。魔法の少尉です、ね。誰がわかるんですか、
ザク関係でいけば、ゼータザクもランクインしてましたしね。
うん、そうですね。
ちなみにブラスターマリーですね。今調べました。そうですよ。一日ザク。
うん、
ゼータザクはやたらとスパロボ系のアンソロジーコミックみたいなのでいじられてる時あったっすか、ね、いいのがやたらと顔をザクに乗せたがるっていう。
スパロボのバーニーはなんかザクにすごいこだわりあるキャラになってました
からね。
そんな人でしたっけっていう。
死なないですか、
うん、
大体。
あ、そうなんですね。
あとは、スタクジェガン。これが僕
は個人的には。これはかっこいいですね。
まあ、これが本当にユニコーン一番最初に持っていかれたなって。
ですね。
ですね。
VA 版の。
うん。
まさかクシャトリアとね。
うん。
切り結ぶシーンがめちゃくちゃかっこいいんですよね。
かっこいいですよね。
かっこいいですし、ミサイルランチャーを撃つやつ。あれもかっこよかったですね。
で、ちゃんと、バズーカがちゃんと対ニュータイプ専用になってるんですね。ガンデル専用。
うん。
たくさんのバズーカ。
うん、
あれがかっこいいんですけど、なかなかね、あの辺はやっぱり、あれじゃないですかね、こう、アニメオリジナルで、まあ、とにかく、 こう見せていこうっていうのはすごい意気込み感じだし。
うん、そうですね。
ズダは語ると長いんで、やめて。
いや、でも、その、ヒルドルブとズダで、あの、NSC ブルーが一票ずつ入ってるん
ですよね。
はい。
作品
そうっすね。
一票ぐらい入ってよ。期待をすんなら
時空のたもとに置いてきたんです
まあ作品的にもね日の当たらなかったモビルスーツのこう発表会的なところもありましたんでそう
ですね、
まあ、こちらのランクインの方がむしろ正当な評価なのかもしれないですね
わかる気がしますねなんか熱い感じの書き込みのガンダムマーク2英語版ですか。
あそうですね。バルカンポットシステムの激推しですね。そう。
割とあの、バルカンポットないとマーク2ちょっと分かりにくい部分があるんですけど。
うん。もう、いわゆるガンダム顔ですからね、あれが。
ですね。
マーク2ならではのバルカンポットが。
大事です。
うん。最初のあの、どうぞどうぞ。
あれですか。あれ、ちゃんとあの、後のジェガンにも引き継がれます。
ですね。で最初のあの、ガンダムマーク2の、あの、試案みたいな図のやつとかだと、バルカンポットが最初書かれてないんですよね。
うんうん、
だから試行錯誤してガンダムとちょっと違うところを出そうとして、最終的にバルカンポットが出てるのかなって感じですかね。
なるほどな、
うん。はい、といったランキングになっておりました。
はい。
はい、ありがとうございます。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
さて、では、続きましてですが、キャラクター編ですね。
は
い、
お、
お、これも、
これもなかなか、濃い結果になっておりますが。
そうですね。
何か上の方の圧力がすごいですけどね。
ですね。
大丈夫ですよ。あの、本編みたいにね、なんか謎の組織表みたいなのはないんで。あれは、はい、あれはアナザーできっとランクインしてくれるでしょうと。
はい、では、一票獲得のキャラクターから発表していきたいと思います。
はい。
はい、一票獲得のキャラクター、カテジナ・ルース、ドレンタイ、ミハル、カムラン・ブルーム、ガンダム・ユニコーン第1話の冒頭に出てくるスターク・ジェガンのエースパイロット、カイ・シデン、フォーム・ラサメ、シーブック・アノー、ハマーン・カーン、セイラ・マス、コウ・ウラキ、アナベル・ガトー、バナージ・リンクス、マリーダ・クルス、シーマガラハウ、偏見ベッケナー、クワトロバジーナ。以上、ここまでが一票獲得のキャラクターです。
はい。
はい。
はい。では続きまして、二票獲得のキャラクター、アムロ・レイ。ただこれ、一票は、カッコして、逆シャージという注釈が入っております。
はいはいはい。
はい。続きまして、二票獲得のシャア・アズナブルですね。
お、
はい。同じく二票獲得、ノリス・パッカード。
お
ここまでが同率2位という結果になっております、
は
い、
なんと2位ですか、
はい
はい、では栄えある第1位4票獲得、
はい、
ランバラルさんです。
おお、はい、
ザクとは違うのだよザクとはは
い、というわけで青い巨星が第1位になりました。
はい、
ありがとうございます。
おめでとうございます。まあ、かっこいいというか、
かっこいいのは間違いない。
まあね、年齢見ると結構びっくりする。
そうなんですよね。
ちょっとへこむ部分ありますよね。
おその年齢でその貫禄ですかと。
あ、年追い越してますか、はぁ、っていう。
そうなんですよね。ちょっとショックではあるんですけどね。
ショックですね。
いや、でも、なんていうんですかね、あの、横にいるあのハモンさんって、うん、あの、はい、クラウレラルじゃなくてクラウレハモンじゃないですか。
うん、
結婚してないんですよ、
う
ん。
そうですよ。はい。
この関係性っていうのがちょっとドキドキする。
内縁の妻ですからね。
そうですね。そうそう大人っていう感じです、ね。
ああ、大人だなって。ね、アムロに見せるあの余裕ですよ。まあ、あの場で拳銃か、あの、隠し持つアムロも相当なタフガイですけどね。すごいな
と。座ってるっていう。
座ってる。完成してるなって感じ。
ねえ。
いや、でもね。
はい。
戦いの中で戦いを忘れちゃうんですよ。
はい。そうですね。うん、
まあ、機動戦士ガンダムでね、出てきた、もうグフのパイロットという側面もありますが、やはりオリジンでの活躍っていうところも、
はい。
一応、かなり大きく左右してるんじゃないですかね。
ですね。
確実に主役でしたね。
うん、ですよね。
はい、割と、ランバラルの立身出世の部分もあったのかなと。まあ、最後はああなりましたけど。テクテクされランバラル。途中の。
はい。
はい。まあ、ルシファーに顔を引っかかれたりもする側面もありましたが、
はい、
はい見事、かっこいいキャラクターとして第1位。おめでとうございますね。
おめでとうございます。シャアとアムロを抑えての。
そうですよ。堂々な1位ですよ。
ねえ、すごいですね。
まあでも、ある意味なんかすごいいい、なんか順番やなと思
います。ランキングではあります
ね。やっぱり、そうなんですよね。やっぱいいキャラですね。
ですね。はい。そして、2票獲得のお三方。
はい。
シャア、アムロ。まあ、これはまあ、主役客でいいですよ。ここに食い込んでくるノリス。
すごい。
やっぱあの、最後のあの、ノリスのね、最後のあの戦いがもうめちゃくちゃかっこいいですよ。
ですね。いやくしくもグフノリがワンツーフィニッシュですからね。
本当ですね。でもなんか、グフはちょっと渋めのおじさんが、ね、ベテランパイロットが乗らなきゃダメっていうなんかイメージありますよね。
ありますね。
はい。というね、特徴的なランキングにはなりましたが。はい、まあ、若干惜しいのは、シャアが2票で同率2位だったんですけど、
はい。
まあ、クワトロバシーナ1票入ってますんで、
はい。
まあ、加えれば暫定2位にはなれたかもしれないですね。
そうですね。
まあね。全然でも、シャアしてる時のシャアとクワトロしてる時のシャアって全然ちゃうんですよ、
ね、
やっぱり。
そうですね。
やっぱ
り。
割とクワトロやってる時のシャアは好き放題というか、自由。冗談も言いますから。だから未だに嫁さんももらえんとか。
でも、カミーユがあのシャアっていう男はいてみたいな感じの、あの、ちょっと目が泳いでて好きなんですけど。
バレてないとでも思ってた。
やっぱりこう、目の動きに注目ですね、彼は。
ですね。
ですね。
で、カミーユに殴られて泣きますからね、彼は。これが若さか。
若さか。
泣かんでも。
相当な鉄拳入ったんでしょ
う、ね。相当痛かったのか、よっぽど。図星だった
の。図星だったか。
思わずスローモーションになっちゃいますからね。
背景がちょっとね、キラキラしちゃいます
からね。
シャアだけでもやっぱりいいっすね。
で、あとは一票関係で気になる方いますかね。
やはりここでも特徴的なのが、ガンダムユニコーン第1話の冒頭に出てくるスタークジェガンのエースパイロット。
お名前がわからない。
そう。
でも、誰かはバッとわかるっていうのがね。
よくわかりますね。
袖付き目って一言しかないですから。まあ結局ね、まあいろいろね、外伝のコミックとかもありましたけど、彼だけはね、あの名前付きで出てきてないはずな
の。
ちょろっとね、あの、漫画で一瞬だけ出てくるってやつはあったんですよ。だからその辺はちゃんとなんていうんですか、ここ、まあ、見てる人たちの夢を壊さないじゃないですけど、そういうとこはちゃんと徹底してるなって
。確かに。
やっぱりね、そういう時は名前付きじゃなくて、名前のないパイロットの方がやっぱりかっこいいなと。
やっぱありますよね、そういうのは。
僕、キナのドレンタイです。いや、わかるんですよ。
のトップが。
わかるんですよ。あの、シャアの、いわば女房役じゃないですか。ね、あの、ね、シャアのあの舞台の中では、やっぱりシャアの動きを一番理解してたのってこの人やったと
思う。ですね。
ね、この人がね、死んじゃった時もすごいこう、ショック受けてたじゃないですか。
てか、ちぎ方がまたエグかったっすからね。
そうですね。もう手がつけられないホワイトベースですから。
だって、あの、爆発でが、あの、ガラスに押し付けられて、そのまま宇宙に放出されちゃって。
そう。あれはホワイトベースに手出すべきではなか
った。でも、リッグトム12機持ってりゃ勝てるでしょ、普通は。
いや。 ウィっすよ。もうあのホワイトベースはもはやもう危険すぎます。エース殺しすぎますもん、だって。
もうあれ交通事故ですよ。
交通事故ですよ、あれ。まあね、いや、ドレンさんは、生き残ってたら本当最後までね、シャアの横に追ってほしかったな、と思うキャラではあると思う。
そうですね。
でもシャアが左遷されたからこそ、出世できたってところもありましたね。
できたとかしちゃったっていう感
じですね。
ですね。
で、あと一票で気になる方は、カムランさんですかね。
うん、入ってますね。
ね、カムランさんなんだって思いますけど。
カムランさん。うん、
で、いや
メガネ一途
で。一途と言っていいんでしょうかって感じの。
しかっていうと、ブライトさんには言いまかされてないですからね。あくまでスレッカーさんですからね、カムランさんに。
ただ逆者の時の元婚約者にはその
やってそういう権利あります。
上から言われてるっていう、
ね、ひどいセリフです。
ひどすぎる。あんたが言っちゃダメだよっていう。
そのあたりがブライトさんがランキングインしなかった理由でしょうね。
そうですね、なんかね、ブライトさんそういうのやでっていう、ね、
いいキャラなんですけどちょっと残念な部分というか、こう、うん、
まあまあ、いい意味でオールドタイプなんですよね。
そうそうそう、ね、
うん、活躍具合から言ったらね、間違いなくランキングインしていいはずなんですよね。
いや、間違いないですよ、うん。
彼が主役の、
はい、はい。
ブライトさんが主役の漫画、虹を渡れなかった男もすごい良かったです
し、ね。まあ、漫画の話で言うと、やっぱり、海自伝のレポート、あれおすすめです。かなり、
うん、そう、あれすごい読みたいんですよ。
めちゃくちゃ面白いです。
あれは。本屋でね、探したんですけど、まだ見つけられなくて。
いや、あれはね、売らずに置いとく。はい、
うん、
ぜひ。
うん、
もし機会あれば、はい。開始でのレポートは。
はい。見つけたときは即買いの
意気込みです
。ですね。間違い
ない。はい。
はい。
ですね。
はい。
はい。といったわけで、キャラクターランキングでした。
はい。ございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
では、続きまして、ガンダムソングランキングですね。はい、こちらの方を、バトダイさんに発表していただきたいと思います。
はい。それでは、ガンダム曲のランキング、お話しさせていただきます。まずは1票から。なし、星屑の砂時計、流星の涙、サリー、巡り合い、エターナルウィンド、いくつもの愛を重ねて、沢野博之、ユニコーン、君を見つめて、砂の十字架、ビヨンドザタイム。それでは2票獲得の、曲を紹介します。ゼータガンダムの前期の方の曲、ゼータ時を超えて、スタンダードトゥザビクトリー、サイレントボイス、ザ・ウィナー、水の血より愛を込めて。それでは1位。ね、こちらの3票獲得で、2作品あります。ビギニング、愛、戦士。以上になります。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、
そうそうたるですね。
ですね。ビギニングが1位なんですね。
そうですね。同率1位でしたね。
ねえ。もう愛選手がね、こう納得っていうか、
そうそう、納得だと、
うん、本当にうんうんって感じなんですけど、ビギニングなんだなっていう
ですね、
うん。
ビギニングもまたいい曲ですもんね。
いやそう、間違いないです。
劇場版のね、ファーストガンダムから2票グランクイーンっていうのはなかなか、は
い、そうですね。
すごいですよね。
あれ意外と何ていうんですか、あっちのもう一つ巡り合いの方が1票だけっていう。
うん、
ちょっと意外でしたね。うんうん、もうあっちの方、
ね、
巡り合いの方が一応強かったんで。
うんうん、確かに。うん
まあ、巡り合いに印象強いのは、とあるゲームのせいなんです
そうですね。
連邦 VS ジオンゲームがあれが、とある、というか、とある場所からずっと巡り合いしか流れない
なるほど。
割とでも、愛戦士はそんなに、まあでも、あれ、流れてるとテンション上がるんですよね、やっぱり。
うん。なんかこう、敬礼したくなりますね。
降りられるのかよ、って。で、あとは、水の星より歩く、ドミナーとサイレントボイス。
はい。
なるほど。 まあ、この辺はどれも、まあ、納得というか、うん、まあ、文句なしというか。
ですね。そうですね。どれが、はい、上がっても、うんうんっていう感じですね。
サイレントボイスがかっこいいんですよね。
うん。ヒロエジュンさんの声がいいですからね。
いいですね。
うん、で、WOT3 がザ・ウィーナーで、
そうですね、
メイン・オブ・ディスティニーが入ってないですね。
うん、ですね。
まあまあまあ、やっぱり、あの、最初のあのね、あの、年代が、こう、カウントが流れていくのもいいじゃないですか。0079、ね、80、最後83で、こうがね、こう止まるともいいじゃないですか。
ああ、両方ともいいですよね。ザ・ウィーナーもメイン・オブ・ディスティニーもあの、前奏のところが。
ですね。
いいですね。かっこいいんですよね。あと、あとなんか一票、これ曲じゃないのが何個かあります。何個か二つほど。
二つほど入ってますよね。
まあまあ、ユニコーンはね。うん、これ聞いたら、ああ、ユニコーンだなって感じと。
ですね。
サリーはね、これ聞いたら逆者だなって感じ。
うん、そうですね。うん、
また、ユニコーンの、その、劇場版で流れた特別ムービーの、100年の孤独っていう特別ムービーがあったんですけど、
うん、
それが、その、ユニコーンがかかりながら、その、歴代のガンダムの起動シーンが全部描かれるってところが、すごい、鳥肌もんでした、ね。
それは、かっこいいですね、
うん。ガンダムが立ち上がるところと、あと、マーク2が、あの、格納庫を破って出てくるところと、で、あの、ダブルゼータでゼータが、あの、うん、戦艦をが、頭ぶつけてガホって開くところとっていう。それがすごい良かったっすからね。
よかった。いくつもの愛を重ねてありますやん。
ですね。入ってますよ。
これでも、一応あれですよ。あの、ビクトリーの最終回にも流れたんですよね。
うん。
うん。
でも最終回前と最終回で両方とも流れてますよ。
最終回の方はなんかあんまり印象ないというか、その前の方が印象ありすぎて、うん、あれは、ね、やっぱり君を見つめてがやっぱいいです
か。あ、そうそう、嬉しいです。仲間がいましたそう、森口博子さんのね、はい、そう、エターナルウィンドウもう一票か入るかなと思ってたんですけど、ちょっと割れちゃったんですかね、水の星と、
ね、
うん、君を見つめてとエターナルウィンドウで、うんう
ん、ただこのエターナルウィンドウが森口博子さんの初のベスト10入りの曲なんですよね。
うん、うん、これ本当にいい曲ですからね。
いい曲ですよね。
うん、
うん、
入ってたんですけど、ないのはそのイグルーだけですね。
アウト
夢渡しがないじゃないですか。
あ、あと、WOET も入ってないですよね。
そうか。入ってないか。
そっか、そっか。
入ってないです。
ただ、1位、敗北なのに。
面白いですね。
期待はもう、あれだったんですけど。
面白いです、
ね。いややっぱ違うんですね。やっぱそれぞれのジャンルに分けると。うん、
ね、これ聞いてる方、あの、皆さん、この曲聴きたくなると思います。
うん、ですね。
はい、なんとこの曲がね、全部ね、実は簡単に聴ける方法あるんですよ。
アマゾンプライムですか。
アマゾンプライムですよ。なぜか、ガンダムのね、曲がいっぱい入ってる。うん、しかも、アナゾンもありますよ、うん、ちゃんと。宇宙世紀のアナゾンと分かれてます。はい、ただ、あの、山崎まさよしさんのあの、ジョイジンの最後の曲の後に、いきなりあの、燃え上がれガンダムというガンダム流れるんで、あのギャップはちょっと
、そう、そうですね。
せめて、そう、時間軸じ、せ、あの、順なんですよ。すごいですよ、これ。
なるほど、それでそういう、うん。
ちゃんと、ジョリジンから始まるんですけど、なんか、曲の最新が違うというか、なんか、ね、作られた年代が違うから、あれ。
そうですよね。テイストがだいぶ、
うん、全然違うんです。ただまあ、ね、アマゾンミュージックは本当これおすすめです。
ですね。
もう全部ダウンロードして入れましたから、ね。あ、本当だ。星屑の砂時計から最後ね。もう一度テンダレスまであります。
お
お、
ね、まあ残念ながら、あの、いくつも愛を重ねてはちょっとないんです。ちなみにアナザーの方の最後はフリージアです、ね。
つらいやつ。
泣いちゃうやつ。
いろいろコラを思い出してちょっと笑っちゃうやつです。はい。ということなので、はい。曲はそういった、なりました。ありがとうございました。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、というわけで4部門のランキングを発表させていただいたんですが、
はいはい、
今回アンケートの最後にですね、はい、もしもハンドンダマナシにおきまして宇宙世紀以外のガンダム総選挙の回をやろうとしたら期待しますかしませんかというアンケートを取らせていただいたんですが、はい、そちらの結果も返ってきております。
はい、
はい、まず1票期待しない、
お、
これは1票、1票入ってました。
お、
はいはい、まずこれがスタートです。
はいはい、
はい、2票目、これも1票、まあ、1票というかこれフリー記載ですね、感想みたいな感じですが、
はいはいはい、
よく考えると宇宙世紀限定で考えるとガンダム思い入れなかったりしますと感想がありました。
これは逆にむしろそのアナザーの方で思い入れある作品があるかもしれない
というふうに受け止めていきましょうか、ね、はい、
はい、
次に、まあ、これも感想ですかね、
はい、
まあ、ガンダムについてあまり知らないというふうにな
るほど
なるほど、
いやでも、アンケートありがとうございます。
知らなくてもアンケートを答えていただいて、はい、
はい。ありがたい
です。
ありがたい。
本当に。
はい。そして、次の感想ですが、はい、シリーズも全部見てないし、それ以外は全くの手つかずのため、プレゼンという形で聞いてみたいですと。
おお。
これは新たな切り口ですね。
嬉しいですね。
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 そして、もう一票。大変期待するっていうのが入ってました。
おお、
ありがたい。
ありがとうございます。
ありがたいですね。
はい。これはとても嬉しいですね。
はい。
期待するっていう選択肢があるにもかかわらず、大変期待するっていうのが入っていただきまして。そして、では、期待する、何票入ったかと言いますと、
はい、
なんと22票投票いただきました。
おー、
やったー。圧倒的じゃないか、
圧倒的じゃないか、我が
軍
は。まあ、というわけでですね、先ほどの大変期待するであるとか、ね、いろいろご要望もいただいたところを考えると、アナザーセンチュリー編とかにしたらいいんですかね。宇宙世紀以外のガンダム作品についても、ガンダム総選挙をしていかないといけないんではなかろうかと。
はい。
やっちゃいましょうよ。
結果になりましたので、はい。ではまた皆さんご協力をお願いして、ね、ガンダム総選挙、花沢センチュリー編を開催していきたいと思いますので、またご協力お願いします。
はい。はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
やったー。
やったー。
たぜ。
まあ、その際にはね、またこのような形で、プロトタイプアンケートを完成させて、花沢センチュリー編のガンダム総選挙のアンケートも同時にね、行っていこうと思いますので、また次回この企画にもリスナーの皆さん協力をしていただいて盛り上げていただければと思いますので、今後ともよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
は、
え、
ど、
ん、
だ、
ば、
な、
しは、いいものだ。